こんばんは、川口総一です。
こんばんは、西尾由紀です。総一由紀のヒューマンプレス。この番組は、三重県のダイソー工業株式会社代表取締役川口総一さんと、私、演歌歌手の西尾由紀が、毎週様々な分野のゲストをお招きしてお送りしていきます。総一さんの会社ダイソー工業では、はい、学生のインターンシップっていうのを受け入れていらっしゃるんですか？
いや、今はね、まだできてないですね、はい、今後ちょっといろいろね、そういったところも考えたいなと思ってるんですけど、今のところはないんですね。
おということで、
行った時はありますけどね、学生の時に。
そうなんですね、はい、
コンビニにインターンシップ行ったっす、あ、中学生の時にね、インターンシップっていうのがあって、そんなん経験しましたね。
いろいろちょっと今日お話が、ね、はい、なんかドキドキでしたけどね、ピンポイントでいろいろこう伺える方を本日お招きしております、はい、インターンシップ領域の専門家である大学の准教授の方をゲストにお招きして、いろいろなお話を伺っていきます、はい、ここからの15分間お付き合いください。今日のゲストは、名古屋産業大学現代ビジネス学部、経営専門職学科の准教授、今永範秀さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はいろいろね、ちょっとインターンシップについてもお話を伺いましょ う、
じゃあそれでは早速、今永さんが准教授を務めている名古屋産業大学の経営専門職学科というのは、はい、どんな学科なんでしょうか？
あ、そうですね、こちら、経営専門職学科というのが少し珍しい制度でございまして、はい、専門職大学という制度が、3年前に50年ぶりに教育基本法の一部というのが改正されてできた新しい大学なんですけれども、はい、日本で今約20校ぐらいだけですね、存在してまして、特徴としては、4年生の大学の場合、600時間の、まあ、インターンシップのような実習をですね、座学で学ぶのとは別にですね、学外で実際にこう実践をすると、というような、そんな領域でございまして、実務家教員と呼ばれる、実際に企業で働いた経験のある人たちが4割以上で、少人数の、40人以下のクラスで受けるというような、そんな特徴のある学科でですね、実践的に学ぶ、まあ、インターンシップをしっかりやるというところで、まあ、この東海地区ではあまり多くないような、そんな学部になってます。
実務家教員っていうのは、どういうことなんでしょうか？
そうですよね。最近少し、いろんなところで注目されているようでして、はい、大学というと、まあ、研究をするというところが結構大事になってまして、私もまあ、研究、インターンシップのところで研究はしてるんですけれども、うん、研究だけだとですね、どうしても学生が実際に社会に出て活躍するというような時に、うん、まあ、実際に自分は働いたことなくてわからないというような、そんなギャップがあったりすると思うんですけれども、うん、まあ、それを補う意味でもですね、実際に5年以上っていう、まあ、大まかなルールがあるんですけれども、うん、民間企業とかでですね、働いた人をですね、教員として雇うというような、そんな仕組みがですね、推奨されてですね、徐々に増えてきてるんですね。今2、3割ぐらい、その実務家教員の人が新しく採用されているとも言われてますね。
ではですね、はい、改めてインターンシップについていろいろ教えていただきたいんですけど、インターンシップとはという部分で、はい、
そうですね、インターンシップというと、まあ、学生が学外で実際に働く経験、就業体験をするというようなところが、まあ、インターンシップなんですけれども、まあ、実際にまだ働く前にですね、自分がその適性があるかとか、自分がどんな人かとか、この学んできたことが関心あることが実際に働くところとマッチするかなというようなところを、まあ、実際に働く決断する前にですね、できる機会というふうに言われています。
今永さんが考える今のそのインターンシップについての課題かなんかあります、
はい、あ、そうですね、これ実はインターンシップいろんな課題がありまして、はい、まあ、大学学生の教育側とですね、企業のビジネス側というのがですね、なかなかニーズが合致しないというか、お互い違う関係であるのでですね、合わせるのが難しいと言われてまして、例えば企業側の視点ですと、どうしてもまあ学生との接点となると、採用とかですね、企業の PR っていうのが、やっぱりどうしても大事だったりすると思うんですね。私も民間経験があるのでわかるんですけども、この子採用できるのかなとか、うちの会社に合うかなっていうところがどうしても気になってくると思うんですね。で、一方で大学側からするとですね、採用目的なのはわかるんだけれども、やっぱりこういい教育をしてくれるかという、そっちのところが重視されていくので、そこのせめぎ合いがですね、ずっと今まで日本のインターンシップを取り巻く 環境というか歴史の中でですね、ずっとこう綱引きをしているような感じになってまして、うん、ウィンウィンなプログラムっていうのがなかなか作れてこなくてですね、かつまあ今だとこれが悪いというわけではないんですけれども、企業側の力がこう一時期まあ強くなったというかですね、採用目的のこう短い期間のインターンシップっていうのが、はいはい、たくさん増えるようになってまして、うん、で大学側はやっぱりこう1週間とか1ヶ月とか長い教育効果のあるプログラムを作りたいというようなところで、うん、そこのこうせめぎ合いがこれからも続いていって、その歩み寄りをこうやっていくっていうことが必要になっていくというところですね。
なかなかね、はい、やっぱり企業側としてはまあ我々もですけど人がなかなかいないし、
そうですよね、
そうだと思います。インターンシップでまあね採用してくれればみたいな感じで思いますよね。
そうですね。あともう一つ難しいのが、はい、このインターンシップが採用の方に触れてしまうと、はいはいはい、どうしてもお金があるとか有名な大企業の力が強くなってしまってですね、
間違いないですね、
そこにばっかり行ってしまうので、本来はまあ地域の企業とか中小企業でキラリと光るようなところがインターンシップをやると、うん、あ、こういう働き方もあったんだ、この経営者がいいなっていうインターンシップならではの魅力があったんですけれども、うん、それがちょっと薄まるような危険もあるのでですね、そこはなんとかこうみんなで力を合わせながら、良いインターンシッププログラムを作ったりとかですね、そういう体験する機会を均等に持ちながらやっていくっていうことがこう、まあ、企業の人にとっても大事かなというふうに思っていたします。
課題はね、
ぜひその課題を一緒に考えましょうか。
さあここからの1時間お話いただきましょうみたいな流れになっておりますけども、ちなみに現在今永さんが取り組んでいる何かその活動ってっていうのはありますか？
そうですね、はい、私も先ほど申し上げたんですけれども、実務家ということで企業側にもいた経験があるので、企業のためのインターンシップ実施マニュアルで本とかを書いたりとかですね、こう企業側のプログラムとかそっち側のものも踏まえながら教育側の要素も入っているというようなものを普及させていくっていうことがこう大事かなというふうにも思ってまして、まあ、その一つが新しい先ほどの経営専門職学科という学科を設立して、大学の中で教育プログラム、いいインターンシッププログラムを作るというところも一つなんですけれども、それ以外にも例えば大学のあるそばの瀬戸市役所さんとか瀬戸市の方々、企業の方々と協力してですね、地域の企業のために私が今までこうインターンシップをいろんなところで実践して作ってきたりしてきたんですけれども、そのノウハウをこう還元するようなセミナーを実施したりとか、ただ喋るだけではなくてその企業の人とかと一緒にですねプログラムを考えて、まあ半年間ぐらいこう一緒に作っていくというようなことも実施してまして、例えばこの瀬戸市役所そのもののですねインターンシッププログラムみたいなのも少し改善させていただいて、今までは5日間やって一つの部署だけで一人の人だけのお仕事とかをずっと見てるような感じで、中のお仕事だけしか分からなかったんですけれども、いろんなところを5日間いろんな部署行くようなプログラムにして、まあ、市役所の仕事全体像が見えるような形でたくさんの人数が来れるような形に改善させていただいたんですけど、まあ、すごい市役所の方も喜ばれていて、参加した学生の人も今までよりもいろんな市役所の業務が分かったということで、その生徒の愛着が生まれたというようなところで感想をいただいたりというようなことで、まあ、そんなプログラムを実際に作る、実践するみたいなところも私たちは頑張ってやらせてもらってます。
今ふと思ったんですけど、今永さんはなんでそういう仕事をやろうと思ったんですか？
あ、私ですか、
はい、
私はですね、普通にサラリーマンで元銀行トヨタグループの会社にいたんですけれども、はい、ずっとサラリーマンで、まあ、地元が名古屋だったんでいたんですけれども、やっぱりこうなんかふとですね30歳過ぎた時に、やっぱこれからの人生を考えた時になんかこう燃えたぎるようなというか、熱い思いを持てるような情熱を掲げられるような仕事したいなというふうに思いまして、でそれで大学生がやっぱりインターンシップとかを見るとですね、すごいこう顔色目つきが変わるというか、すごいこう成長して帰ってくる姿を見る機会がありまして、あ、これはもしかしたら今までサラリーマンで普通にやってるよりもなんか人生をかけて頑張って やればですね、その子たちの未来を作れるかなというふうにも思ってですね、このお仕事を、大学の縁があったんですけど、このインターンシップ屋さんみたいなところでですね、はい、研究するような形になってきました。
あ、そうですか。
今永さんも生かされてるんじゃないですか、今のお仕事の方がね。
そうですね、まあ、学生がやっぱり挑戦して成長してくる裏側にはこちら側もやっぱりチャレンジして、自分自身もこう挑戦して、新しい、例えば私の場合ですと、このいいインターンシップを いろんなところに広めていくとか、うん、インターンシップの効果みたいなものがどういうものがあるかっていうところをしっかりとこう検証して発信していくみたいなところも大事かなと思って、うん、まあそういった意味では刺激を受けながら私も負けないようにというところで頑張り続けることができてるなというふうに思ってます。
今永さんの考える今後のインターンシップこれからっていう部分ではどう考えてますか？
あ、そうですね。これなかなかいろんな難しい点がいっぱいあるとは思うんですけれども、やっぱりこう学生ファーストの部分を大事にしていくっていうことが大事かなと思ってるんですね。まあ企業側も大学側もいろいろあるんですけれども、学生がいかに成長できるか、いかに挑戦して、まあ将来、その一人一人の人がこう働きたいなって思うとか、こう生き生きと活躍できるみたいな人をどうやって育てていけるかなっていうところが、大事だと思ってまして、まあ、そのためには結構課題が多くてですね、まあ、大学の中でもインターンシップの人材っていうのはあまり多くなかったりとか、企業の側でもですね、まあ、採用だけに傾斜するんじゃなくて、その子の将来一人一人のキャリアを応援するみたいなところに、やっぱり重きを置いていくようになると変わっていくと思うので、まあ、そういうところを私なりにこう支援していければいいかなというふうに思ってます。
ぜひね、いろいろそういうのを課題を解決にね、我々も動きたいなと思うんですけどね。
そうですね。
まあ、インターンシップにはちょっと興味ありますんで。
そちらはリアルにね、今日、今永さんのお話がめちゃめちゃこう食いついてますけども。
いいプログラムを作ると参加した学生若い人たちが喜んで変わっていくので、いかにそのいいプログラムを作り続けられるかっていうことと、入った後にすぐ辞められちゃうとそれはそれで微妙なので、いい会社、いい経営者、いい従業員にもたくさん作っていくっていう、その両輪がやっぱり大事かなというふうに思います。なんでやっぱりこう自分の合うところを見つけてもらって、入ること入社がゴールじゃなくて、その後活躍して会社に貢献していくみたいな、そんな接続にインターンシップがなればいいなというふうに思ってます。
本日のゲストは名古屋産業大学現代ビジネス学部経営専門職学科の、准教授今永範秀さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
総一ゆきのヒューマンプレス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さあ総一さん、もう体を身を乗り出してお話をね、はい、なんか聞かれておりましたけど、
ためになる話やなと思って、まあ、今後ね、はい、いろいろそのやっぱり企業側としては人も少なくなってきますし、来てほしいっていうのはあるけど、ただ単にね来てほしいだけで、まあ、ある意味生徒さんが働いてこんなんじゃなかったのに騙されたみたいな感じだと面白くないじゃないですか。だからウィンウィンの形を作るにはどういったことをしたらいいんかっていうのを考える今永さんは素晴らしいなと思って、一回いろいろ話して、まあ、その課題を解決して、はい、まあ、新しいね、はい、何かやり方があるんであれば一緒にやっていきたいなとは思いますけどね。
そうですね。今度はじゃあお酒をいただきながらゆっくり。
そうですね。まあそれが大前提ですよね。
はい。ね、今永さんとはまたお約束ができそうなそんな感じがいたしましたけれども、はい、さあこの番組の番外編が YouTube でもお聞きになれます。FD オンラインサロンで検索してぜひ聞いてください。さあそしてですね。私西行きからのお知らせになります。来年2023年、新春公演ということで1月の5日から1月の20日までコロッケさんの公演に私西行きも、出演させていただきます。場所は、大阪の新歌舞伎座でございます。皆様ぜひ遊びにいらしてください。
はい、
お待ちしております。さあということで来週もお楽しみに。それではお相手は
ダイソー工業株式会社川口総一と
西尾由紀でした。